滝本博の
元気に働こう。
さあ始まりました滝本博の元気に働こうですが、今日はですね、いや皆さんあんまりね馴染みないかな。でもまあキャリコンにはすごい重要なところ、うん、みんな関わりたいというか接待してるところね、そこの分野の方に来ていただきました。稲葉信久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
ということで、稲葉さんは RI コンサルティング株式会社の代表取締役ということでですね、はい、事業内容としては採用コンサルティングを行ってらっしゃるというようなところですかね。
おっしゃる通りです。
いやーでも事前にお伺いしているとですね、いや実はこう臨床検査技師ね、免許お取りになられて、
はい、
僕からこの、採用のコンサルティングサービスっていうのって、こうすごい角度がね、急と言いますか。
違いますよね。
ねえ、いろいろあったんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけれども、ちょっとね、そのあたり、ね、どんなふうにこのお仕事にね、変わっていったか教えてもらっていいですか。
はい、わかりました。ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、改めまして、RI コンサルティング株式会社、稲葉と申します。RI コンサルティング株式会社、法人でして、大阪が本社で2012年設立です。
はい、はい、はい。じゃあもう今、12、3年ぐらい。ね、
あ、そうなんですよね。なんとかいろんな人に助けてもらいながら、これでまず、で、先ほどの採用コンサルティングを中心に、はい、ウェブのマーケティングですとか、はい、あとは人材紹介、教育研修等々の、はい、まあ、広い分野でこう企業の成長サポートしてきました。
はい。
はい、で、まあ、採用コンサルティングのサービスの部分っていうところでいくと、うん、企業を求める人材を効率よく、うん、採用できるように支援するサービスっていうようなところで、はい、まあ、ちょっとこういったところを、進めていくっていうところで、どんな人取りたいのか、うん、どんな魅力どう伝えるのかとか、うん、どんな方法で届けるのか、うん、ところを明確にしていって、
うん、
で、まあ、最適な施策とか、設計実行して、で、採用コストを減らして、で、効果を高めるっていうところができるのが、コンサルのサービスの概要みたいな感じです。
いや、まさに研ぎ澄まされた。ね、なんか、そういうね、ビジネス、ね、な感じがすごいしますよね。
と、うん、でもないです。
ね、まあ、強みっていうふうなところになると、どんな感じですか。
はい、ありがとうございます。ですね。私は、割と専門的なところで、マーケティングっていうのは、うちの会社得意な部分でして、
はい、
まあ、専門知識、そういったマーケの専門知識とか、データを使ってっていうのが、はい、得意だったりするので、まあ、そういったところから、はい、企業の採用活動の、まあ、成功につながる具体的なアクションまで、こうなんか提案できるっていうところが魅力というか強みなのかなっていうふうに思っています。うんう
ん、まあ、なんか聞いてると、はい、やっぱり臨床検査技師ね、はい、いうふうなところからすごい理系のね、
つながるような
脳がね、理系の脳が動いてのね、こうマーケティング専門知識のデータに基づくっていうふうなところで、ね、はい、ウェブのところにもね、お強いっていうの
は。はい。
はい、
うん、そうなんです、そうなんです。うん、実はさっきの、ね、まさにデータっていうようなところが、もともと臨床検査技師をやってたっていうのが、はい、大学卒業してから臨床検査技師の免許を取って、病院で働いてっていうところだったんですけども、はい、検査技師ってやっぱり血液検査だったりですとか、はい、エコー検査とか、はい、ああいうのが割と、皆さんも経験したことあるんじゃないかなと思うんですが、はい、あれも要はデータなんですよね。
あ、データです、
ね、はい。で、データ元にして、まあ、病気を見つけていくっていうようなことで、まあまあ、マーケティングっていうところでいけば、ウェブでいけば、アクセス数だったりとかにもなってくると思いますし、はい、採用においては、多分ぶどまりみたいなところが、それになってくるのかなと思うんですけども、うん、その中から改善ポイントを見つけるっていうところが、まあ一つかなと、はい、思っています。
まあやっぱなんか数字に強そうな、そんな感
じ。ありがとうございます。
ですよね。はい。まあ、でもこうね、こうお仕事、今ね、コンサルティングのね、業務っていうふうなことで、採用コンサルティングのね、お仕事になってるわけですけれども、はい、なんでここにこう変わっていったのかっていうよね。
ありがとうございます。はい、いや、実はですね、最初、はい、その採用というよりも、最初きっかけがあったのが、働き方ってすごい、こう、重要になる、いろんな働き方ができる時代になるんだろうなっていうふうに感じたのが、ちょうど。
偏見ですよね、すごい。
いや、本当に。ちょっとそれが20年ぐらい前のその病院で働いてた時でして、勤務してた病院で、 まあ、いろんな職種の方がいらっしゃったりするんですけど、はい、看護師さんが働いてたんですよね。で、働いてる看護師さんの中で、まあ、ちっちゃい病院だったので、うん、まあ、多くの人がよく見る人だったんですけども、たまにね、うん、ちょこちょこ見ない人っていうのがいてたんですよ。うん、で、その人に、なんか新しく入りはったんですかみたいなんで聞いたら、うん、いや、私派遣やねん、みたいな感じで、ね、派遣での働き方っていうのが、うん、あったんですよ
ね。珍しいですね。今だったらね、うん、まあコロナもあってね、結構ね、メジャーな感じになったんですけど、うんうん、当時ってそんなあんま聞かないですもんね。
そうなんですよね。
まあ、ね、言うたら流しの看護師さん
みたいな感じの、ちょっとかっこいい感じですよね。
ね、
本当に本当に。なんか、あ、でもそういう働き方があるんだっていうことと、うん、そういう働き方もできるんだっていうので、うん、なんか、まあこの先いろんな働き方ができるっていう人の働き方に興味持って、たのが、まあ、本当に一番最初のきっかけでして、うん、ただやっぱり、その時は私自身は、臨床検査という、いわゆる医学の、はい、もう本当に一部分の専門知識しかないっていう状態だったので、はい、そういう仕事に携わっていこうって思ったら、はい、やっぱりちょっと転職するしかないなっていうことで、うん、そこからリクルートエージェントに転職をして、はい。はい、でそこで、まあ、エージェントの仕事に関わったっていうのが、ちょっとまあ、近いところなのかな。思っています。
いや、なかなか華麗なる転身ですよ、
ね。いやいや、どうだ。
いや、よくそうね、まあ、決心もそうですけどね、それでこう仕事が変われたっていうところもすごいです。
いや。
ということは、あれですか、リクルートエージェントさんいらっしゃった時は、はい、いわゆるキャリアアドバイザー。
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。もうまさに転職エージェントのアドバイザー業務をこうしていたっていう時だったんですけども、転職してからちょうどその時代がまた、はい、今の AI みたいな感じやなと思うのが、はい、こうなんか時代が切り替わってきた時というか、当時いわゆる求人って本当に紙媒体がこう中心だったんですけども、
は
い、
雑誌とかでね、見て
転職。おっしゃる通りです。それが、なんかこうやっぱりネット、人で人を集める仕事を探すみたいなのに切り替わってきた時代でして、で、まあ、まさにさっきのその AI っていうのが、当時、まあ、転職してから2、3年経った時に、これからやっぱりネットが使えるようにならないと、まあ何か、その時やっぱり独立したいとかっていうのもありましたので、ダメだなっていうので、で、まあ3年経った後で、ウェブマーケのことを勉強したいなっていうことで、まあウェブマーケ勉強するんだったら、割とベンチャーとかの方が、いろいろと勉強できるんちゃうかなっていうことで、IT ベンチャーに転職した。感じです。はい。
いや、そこも華麗な転身です。いや、でも、来るなっていう風なのが、その感じる、まあ、嗅ぎ分ける能力っていうんですかね。すごいですよね。で、また行動に出てそれが変わっていくっていう風なのも、はい、いや、ほんとすごいなと思う。
いやいや
いや。いや、すごい、ね。みんななかなか行動に移せない人多いですしね。嗅ぎ分ける能力がね、なかなか身につかないってね、方多いんですけれど、ね。いやー、うまいこと、ね、変化、ね、それにこう、抗わないというかね。
ね。
柔道。
たまたまね、その時にあったっていうのと、私の場合はもしかしたら、独立して仕事をしたいっていうのが、割と、やんわりとあったので、多分そこで必要なスキルとかってなんだろうなっていうのが、まあ興味持ってる分野っていうのと必要なスキル、知識とかっていうので、多分必要な、まあ仕事、スキルってなんだろうなっていうところから仕事選んでいったみたいなところも、今思えばあるのかなと。はい。思ってます。
まあ、リクルートさんってなるとね、やっぱり卒業されていく方が、ね、非常に多い
です。独立してる方多いですもんね。
ね。やはりそういうところではね、独立をしようなんていうふうなところのお気持ちが叶うような、そういう環境もあったんですかね。
おっしゃる通りです、
うん。で、まあ、ウェブマーケティングの方の関心からということで、
はいはい、
ベンチャーの方行かれて
と。あ、はいはい。
ね、実際にこう、いろいろ広告の運用とかね、そういうふうなところ
。そうなんですよ。はい。
ただ、その仕事の中でも、
はい。
ね、なんか自分の意に沿うやつ、沿うでないやつとかね、いろいろ終わりになったんじゃないかなと思うんです
けど、やっぱり、
どうだったんですか？
まあ、当時のベンチャーで、まあ特に入ったところは結構めちゃくちゃでして、まあ、で、なかなか家帰れないとかっていうのがあると思います。
ああ、もうね、もう下手くれもないで、
下手くれもない
で、ね、
で、帰らないのがなんかかっこいいみたいな、ね、今では考えられへん時代やったのかなと思うんですけど。
猛烈社員みたいな感じですよ
本当に。いや、でも、当時、やっぱり今ほど情報も少なかったので、なんか、やれホームページですとか、広告ですとか、SEO とかっていうような、特にカタカナ文字なんか使われると、やっぱり知らない企業さんっていうのは、ああ、なんか、やっといた方がええんかな、ですとか、ああ、なんかすごそうやな、ですと
なん
か、
かすごそうね。
なんか、で、そう思わせて、こう、まあ、必要もない業種にホームページの契約をしてもらったりですとか。
なかなか
いやー、そうなんで
グ
すよ
レーなと
ね。
ころ
グ
も
レー、そう
感じられるようなや
い
つ。
やー、そうなんですよ。だから、本当に証券も、マーケットサイズも少ない、限定的な企業さんに対して、全国で、対応するようなキーワードで SEO を頑張っていきましょうみたいな感じのこととか、まあ、やっぱり売らないといけないっていうところは、当然ね、そのビジネスとしてはあるかなと思うんですけれども、まあ、どっちかというと、やっぱりその企業にとってほんまに必要じゃないものも売るっていうようなスタンスだったので、なかなかちょっとそこに関しては、自分は、あんまり、納得できないなっていう部分があって、そうですね。で、そこはちょっとやっぱり嫌で独立したっていうのも、あります。はい。
やっぱね、こういうのをやるんやったら、ね、自分で、ね、理想のやつをやろうやっていう、
はい。はい、
そういうところはやっぱ企業のね、気持ちっていうふうなところはやっぱつながりますよね。
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。本当
た
に。
だ、そこでもう RI コンサルティングっていう
はい。
ふうな会社名でもうされるっていうような形になったんですか？
あ、おっしゃる通りです。おっしゃる通り
そ
で
う
す。
なんです
は
ね。
い。
そしたら、まあ、この、まあ、RI コンサルティング株式会社っていうのは、まあ、初めてきっかけっていうのは、まあね、ご自身の中でね、こういうふうな、ね、ビジネスをやるっていうのはどうかなっていうふうなところがね、まあ、火種となってってところでしょうけども。だけど、採用マーケティングに特化していくっていうふうになると、まあ、結構絞り込んでる感じになるかと思うん
は
ですけど、
い。
ね、まあ、このあたりっていうふうなのは、中身っていうのはどんな感じだった？
ありがとうございます。そうなんですよね。もともとのその体験として、この採用マーケティングって、本当になんかもう一過性のものではなくって、伴走しながらこう支援していくっていうような感じのものなのかなと思ってまして、それが大前提あるかなと思ってます。で、そこがやっぱり、なんていうんですかね、もともと私が、こう、なんかとりあえず売るですとか、そういった形は、あまり企業さんの、プラスにはならない場合が多いのかなというふうに思ってまして、それでやっぱりこう根本から解決していくみたいなことをしていきたいなっていうふうに思ってまして、それで特にやっぱり今って時代がもうだいぶそのさっきの私の就職活動してた時よりも変わってまして、まあ、求職者側がね、本当に企業を選べる時代になってるのかなっていうふう
なんで
に、
すよ
すご
ね。
いですよね、本当に。で、そうすると、やっぱり企業って今までの採用手法、もうシンプルに言うと、とりあえずナビサイト出してたら、集まるわって言ってるところから、だんだん、こう、徐々に集まらんようになってきてるみたいな感じのことがね、実際あったりするのかな。でもそういったやっぱり時代背景もあるっていう中で、企業がやっぱりね、それぞれの強みだったりとか価値とかそういうのってあったりすると思いますので、そういったのを求職者側に正しく伝えて、伝える必要があるのか。でもそれってやっぱりじゃあ、パッとできるものではなくて、長期的、中長期的にやっていく必要があるのかなっていうふうに思うので、まあそういったところが採用マーケティングを始めていく一つのきっかけとなってるのかなっていうふうに、思っています。
そうですよね。こう、事業界によってはね、本当に人手不足がね、激しいっていうところがあって、だから選んでもらえるような会社になるためにはっていうふうなところでね、正確に自社の価値っていうのを、お伝えするっていうふうなところですね。それが、まあ、双方の理解があって、ね、長く勤めていただけると
おっ
か、
しゃる
結
通り
果
で
に
す。
ね、なっていくというようなところですもんね。
本当に本当にその通りだと思い
そ
ま
こ
す。
の必要性というようなところのニーズにしっかり応えてらっしゃるというようなところですかね。まあ、まさにこう、本当に必要な人材にね、こう、適切にリーチするっていうね、仕組み作りをね、されてらっしゃるね、いうふうなところかなと思い
あ
ま
り
す。
がとうございます。
ね、もう誰に何を、どのようにっていうね、いうふうな、まあ、このマーケティングのね、基
ま
本
さにま
と
さ
言いま
に。
すかね、肝ですよね。ここにこだわってらっしゃるな、っていうふうなところですね。いやいや、すごいっすよね、やっぱり
その
ね。
通りです。
でもやっぱ採用のことを考えていくと、やっぱり採用におけるね、課題、ね、ここにやっぱり本質あると思うんですけど、こういう
ああ。
ところにね、見極める重要性っていうのはどんな案がありますか？
ありがとうございます。そこまでいくと、部分最適はダメだなと思ってまして、全体最適が必要かなっていうところがまず根本にあります。で、例えばよく採用である手段によるた、リクルートサイトを作るですとか、それも手段としては必要かもしれないですし、で、一方で求人広告とか、なんかそういうのもとりあえず出すっていうことだけだと、やっぱり不十分だったりするんですよね。当然、企業ごとにビジネスモデルも違えば、採用ニーズとかっていうのも全然違ったりしますので、それをやっぱり我々採用コンサルのサービスのスタッフ含め、それをしっかりと把握して、採用活動全体での戦略の構築っていうのが必要なのかなっていうふうに。まあ、例えば、ね、その求人情報とかに盛り込む内容もそうですし、アプローチの仕方によって必要な人材が見つかるかどうかっていうのは大きく変わったりしますので、
そうですよ
です
ね。
ね。
まあ、なんかウェブサイトを充実したらそれでええわとかね、広告をやったらええわとかね、これやったらなんとかな、あれやったらなんとかなるっていう風なんで、こうね、全部動線が引かれてない状態でいろいろしてもね、どうしようも、もうまあね、それでね、人集まらへんかなっていう風にね、やっぱり知識なかなかない方ってね、そういう対照的なやつにね、なるところも多いかなと思いますからね、
おっ
まし
ゃる
た
通りです、おっしゃる通りです。
ね、本当に採用において、こう、何がね、必要なのかってね、まあ、皆さん、その判断材料っていうの、面白いないところも多いから、まあ、ここに対して、やっぱり、採用の本質っていうところからアプローチされている、ね、いうふうなのが、すごいよくわかりますよ
あり
ね。
がとうございます。
まあ、ならではのやり方とかっていうのは、あるんですか？
ああ、そうですね。
大事にしてはることとか。
ああ、ありがとうございます。今日の規模感もそうなんですけれども、その企業によってすぐできることとすぐできないことっていうのもあると思いますし、優先順位みたいなのも絶対あったりすると思うんですよね。で、そうなった時になかなか予算も時間もないっていう企業さんに対して、例えば、じゃあ、御社のミッション、ビジョン、バリューから、求職者向けに再構築していきましょうみたいな感じのことは、やっぱり合わないと思います。で、そういう企業に対しては、やっぱり、ね、早めに成果が出るように、割と手段寄りのことを早く取り込めるようなスケジュールで進めていくとかっていうのもありますし、割とね、時間も予算もあるっていうことで、長期的にっていうことでは、そういったミッション、ビジョン、バリューのところから、変えていくみたいな感じ。合わせて採用戦略立てていくみたいな感じのこととかっていうのもあったりするので。まあ、そういったところから、こう、なんていうんですか、入れるっていうのは、割とうちのその採用マーケティングの一つの、なんかこう、特徴というか、テクニック、まあ、ポイントになってくるんじゃないかと思ってます。
なんかこう伺ってると、やっぱ柔軟ですよね。なんかカスタムメイドと言いますかね。ね、その会社ごとに合わせたっていうね。そういうふうな、なんかビジネスモデルですね。まあね、ってなってくるとね、一つ一つなかなか手の込んだね、ところになって、
確
頭もね、悩まされるところ
かに。
もあるなんて思いますけどね。ね、でもやってもらえるところからしたらね、まあ、そこまで丁寧にやってもらえるとすごいね、助かりますよね。稲葉さん自身がお考えになっているこの採用マーケティングを果たす役割っていうのはどんなところなんですかね。
ありがとうございます。それでいくと、まあ、採用活動って、まあ、本当に単純な人材集め、まあ、人を集めることみたいな感じではないと思ってまして、やっぱり企業を将来採用する戦略の一部なんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、私いつもどのクライアントさんにも、何のために採用するんですかっていうふうなことをお聞きするんですよね。で、そうすると、まあ、欠員が出てるからですとか、で、毎年の目標値があるからみたいな感じの、話があったりするんですけれども、それってまあ、確かに、それも一つの答えかもですけれども、本質はそうじゃないですよねっていうことですよね。人足りないんだったら誰でもいいかっていうと、そういうわけではないと思いますし、
いっぱいよりすぐるくせにね。
いや、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。なので、やっぱり、ね、これから企業の将来をその人とミッション、ビジョン達成するために、最適な人を採用するっていうところが採用活動の目的ですよね、みたいな感じなんですよね。なので、割とやっぱり企業さんは、自社のビジョンとか価値観を求職者に伝える必要があると思いますし、それに共感してもらえる人を呼ぶ、まあ、そういった採用活動ができるようになるっていうのが、 必要なんじゃないかなっていうことと、やっぱりそれ自体は言葉として私を含めるのは共に成長できるパートナーを見つけるっていうことが採用活動、なんじゃないかなっていうふうに、思って
そうで
ます。
すよね。僕はやっぱり気持ちよく働いてもらうだけじゃなくてね、ね、一緒にこう成長したいとかね、そこら辺モチベーションだったり、やる気だったりね、そういうふうなところが、湧き起こってくるような方を、パートナーとして、お迎えするっていうふうな、そういうことですよ
おっしゃる通りです、おっしゃ
ね。
る通りです。で、こういう話すると、いや、それは確かに言うてることを分かってんねんけど、そんな綺麗事をどうやって、やっていくのっていう話があった時に、じゃあ、それが、まさに我々が、そういう採用活動が実際じゃできるように、先ほどのそのデータを使うっていうことですとか、過去のね、採用された方の実績とかっていうのも企業さんによってはあったりすると思うので、そういった人たちから実際の声を拾っていったりしながら、マーケティング支援をしていって、で、そうすることによって、なんていうんですかね、机上の空論じゃない、実際のデータを使った、角度の高い支援っていうのが、できるっていうような感じかなっていうふうに思っています。
その辺がこうね、自社で蓄積されてきたね、データとノウハウっていうようなね、ところですよね。でも今ね、正直なところ行くと、人材不足のところあるじゃないですか。
あり
ね、
がとう
人
ござい
集
ます。
めなかなか大変。そもそも、ね、少ないだったりとかっていうところもあるんで、ご苦労っていうのはどんな感じですか？どんなご苦労がおありですかね？
ありがとうございます。それでいくと、採用コンサル、コンサルティングっていう言葉。で、ね、キャリアコンサルタントもそうですけども、やっぱり無形のものなの
そうな
で、
んですよ。
ね、価値をこう企業に、伝えるのってすごい難しいなっていうのがあります。で、特に、うちも、当然最初から実績があったわけではないので、実績ない状態でっていうののところになると、やっぱりなかなかこう大変でした。で、ただ、今は既存のお客様からの紹介が増えてきているっていうのが、やっぱり、ありますっていうこととか、うちはエージェントの事業もあったりしますので、エージェントで契約いただいてるのが今、取り扱ってるのが大体3万、求人ぐらいあります。で、そこそこのやっぱり企業様とは取引してさせていただいてるので、で、そうなると、そもそもその企業さんって、根本にはやっぱり人に対する課題感があったりとか、人に対する、こう、なんていう、なんとかしようっていう、考えをお持ちの企業さんが多かったりするので、そういったところから、ご紹介いただいたりとか、ご契約いただいたりとかっていうのも、実際にはあったりしますが、やっぱりね、そもそも、じゃあどういうサービスなの？どういう価値あるの？みたいな感じのところとかを伝えるのはすごい難しいなっていうところは。
でもこれまで一つ一つ丁寧にお仕事をね、されてきたからこそ、いろんな方にね、口コミでね、ご紹介になったりとかね。
嬉しいです。そう言っていただけると。
ね、いや、これね、私もそうなんですけれど、なかなか信用を築くって難しいですよ
難
ね。
しいですよね。本当
ね、本当
に。
に、丁寧にやるのは当たり前やって言われたりとかね、ね、厳しいお言葉もいただいたりとか。ですけれど、ね、今3万ね、求人扱われてっていうようなところって、やっぱりここまで来るのってね、やっぱりね、一朝一夕ではないっていうのは、すご
ない
、
かなか。
ますね。で、特にね、無形商材ですからね、ね、形やったらね、これね、いいか悪いかね、触ってみてって確かめ
わか
る。
りやすいですよね、また
ね。
ね。
だけど、ね、無形商材ね、触ってもらってっていうわけにいかないですからね、
ねえ、
本当
そう
に
です
ね。
よね。
いやー、大変だろうなと、本当思います。そういった中でもね、こうやってね、事業も展開されてきてっていうのは、広くね、やってらっしゃるというようなところなので、やっぱり良かったこともね、たくさんおありだと思うんです。良かったところっていうのはどんなとこですか？
ありがとうございます。それでいくと、やっぱり、独立したっていうところでいくと、やっぱりちょっと根本であったのが、欲しくない、欲しいと思ってない企業に、無理やりこっちが売りたいものを売るみたいな感じのこ
げ
と
そう
が、ね、やりたくないっていうところでいくと、自分のやりたい事業をできてる。で、それに、一緒に、ついてきてくれるメンバーもいるっていうようなところの、そういう環境があるっていうのは、すごい、今の自分にとってはやりがいかなというふうに思ってますし、この先ね、やっぱりそのビジョンがある中で、それに共感して一緒に働いてくれる、メンバーがいるっていうのも、すごい、私にとっては励みなところではあります。
いや、そうなんです。事業を起こすっていうのは、やっぱり 自分がやりたいことを実現するために事業を起こすわけですからね。その情熱って、ね、ファッションがね、どんだけ続くかってね、いうふうな環境っていうのはすごい大事ですもんね。
本当に。やっぱりね、そうですよね。やっぱそこの楽しさみたいなのがすごい大事かなっていうところと、やっぱりさっきの無形で苦労した部分もあるんですけども、どうしてもやっぱりこうご支援するというか、はい、そういったサービスはうちとしては重点的にはやっていきたいなと思ってまして、はい、社名にもコンサルティングと入れてるぐらいなので、はい、でそこに関してはやっぱりクライアントに対してこうなんかフラッそんな立場というか、はい、そういう立場で本当にその企業にとって必要な施策を必要なタイミングでご提案できるっていうのは、やっぱり今のそのコンサルティングビジネスだからからこそかなっていうふうに思ってまして、はい、で、まあ業界業種、超えて、こうなんかプロジェクトメンバーとして関与できるっていうのはすごいやりがいな部分かなっていうふうには。
いやいや、やっぱこうね、企業理念といいますかね、
はい、
この中心として置いているものっていうのが、
はい、
こうね、太いものっていうね、今のお話すごい感じましたよね。
ありがとうございます。
なかなか人材の業界となると、チャレンジのところにもなるかと思いますけれど、
はい
ね、まあ、この業界でこうやっていくっていうのはやりがいっていうんですかね、そのあたりっていうのはどんな感じなんですか、は
い、いや、まさにフラットな立場で、こう、うん、プロジェクトメンバーとして関与できるっていうところでいくと、うん、やっぱりその大前提、クライアントと一緒に課題をこう、はい、まあ、分析したりとか、うん、解決策を、一方的にこっちがこうしてくださいという提案というよりも、はい、こう、一緒に考えていくっていうようなスタンスで進めていくんですよね、はい、うちの場合は。で、そうすると、やっぱり、それを一緒に考えて実行して、検証して、うん、で、さらに改善していくみたいなところを、うん、本当に、プロジェクトメンバーとして一丸になってやっていくっていうような形ですので、
うん、
そこってやっぱり、なんか一方的に何か手段を提供する業者というのと比べると、うん、やっぱり関わり方が全然違うのかなっていうところで、そこはすごいこうなんかやりがいに感じれるところかなっていうのと、
うん、
あとうちの従業員に関しては、うん、特に私がよく面接の時には話するんですけれども、こういった経験があってっていうようなところで、その、まあ、売らなくてもいいものを売るみたいなところですね。で、そういったところに共感して、入社してくるっていうようなスタッフもやっぱり多かったりしますので、で、まあ、彼らにとっても私が感じた通り、やっぱりそういった、本当にクライアントに必要な施策だけを提供できる環境で働くっていうところに関しては、まあ、やりがいを感じて、くれているんじゃないかなっていうところですかね、うんうん、はい、
ありがとうございます。
そうでもないです、ま
あ、言うてる間にね、もうあっという間に
一瞬ね
番組の時間もそろそろこう終わり時間が近づく気がしてね、
ありがとうございます。
いやいや、いや、まあこうね、いろんなこうドラマがありながら、いろんなお話聞けた、やっぱりね、やっぱ物足りへんね、もうちょっと、ね、正直なところですけど、ちょっと番組の方もね、ちょっと時間の方がね、来てしまいましてですね、このあたりでっていうふうになりますけれどもね。はい、ではまあ今日は本当ね、お忙しい中ね、わざわざね、ご出演いただきましてありがとうございました。
お機会いただきありがとうございます。
はい、ご視聴ありがとうございます。RI コンサルティング株式会社代表取締役の稲葉信久さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。